パリ役の聖書ですと、何ページでしょう、37ページですね。新海役の聖書ですと、37ページ、マタイによる福音書21章です。ここでの、主題をまず最初に話していただきますと、イエスと宗教との対立になります。イエスと宗教との対立。ね、ここまでのあらすじなんですが、イエス様と弟子たちはガリラヤ地方を中心にして宣教を行われていたわけですね。まだイエス様のことを知らない人たちに、私がメシアである、キリストであるということをずっと伝えていました。そしてヘロデのことがきっかけとなりまして、イエス様とあと弟子たちはそのガリラヤ地方を離れてですね、エルサレムに向かおうとしていました。それが16章からあったんですね。そこからイエス様は、私はエルサレムに行ったら十字架につけられて3日目によみがえるということを弟子たちに話されながら、こうエルサレムに向かっていったわけなんです。そしてこの21章なんですが、ここのエルサレムに到着して、これからエルサレムにおけるイエス様の活動が書かれています。ですか。そしてこの21章から、23章までなんですけれども、イエス様と宗教指導者たち、宗教を司っている人たちですね、その人たちとの間で激しい戦いが繰り広げられています。なぜならば、彼らが持っていた宗教はイエスが教えられていたことと正反対、根本的にも根底から対立していたんですね。そこで、彼らとの間にこう対立が起こったんですけれども、ただですね、ここから読んでいくこの聖書の箇所を見てですね、あ、これは宗教指導者だというふうにこう受け止めては、本当の意味にこう私たちは成長することができません。彼らのこの宗教指導者たちを見てですね、自分の内側にある宗教性を見ていきたいと思うんですよね。で、人間はもともとものすごく非常に宗教的な存在なんです。私たちが創世記の学びで、アダムとエヴァがこの自分の恥を隠すためにイチジクの葉を取ってですね、綴ったってありますよね。そこから宗教が始まったわけなんですよね。自分たちの力で何とかして自分たちのした悪いことを覆い隠そうという、試みが宗教なわけなんですけれども、そのようにして人類の一番最初のアダムがですね、アダムの性質を私たちも受け継いでいるわけなんですよね。ですから、宗教指導者たちが持っていた自己中心性、自己中心であるその性質ですね、それは私たちの中にも実はあるんです。ですから、キリストが宗教指導者たちと対立されていますが、実はキリストと私たちのうちにある宗教性との自己中心性との対立でもあります。イエス・キリストを受け入れるということはですね、その内側にあるこの自分との激しい戦いでもあるわけなんですよね。そのことを踏まえて内容に入っていきたいと思います。一節から見てみましょう。それから彼らはエルサレムに近づき、オリーブ山の麓のベテパゲまで来た。その時イエスは弟子たちを2人使いに出して言われた。向こう村へ行きなさい。そうするとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何かを言ったら、主がおいるようなのです。主が必要としていますという意味ですね。と言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。ですね。このようにイエス様は、こと細かいところまで、全てのことをご存知だったわけです。それはイエス様ご自身が神であることを表していますね。全てのことを知っている神なわけなんですね。では続けて読みます。これは預言者を通して言われたことが成就するために起こったのである。シオンの娘に伝えなさい。見よ、あなたの王があなたのところにお見えになる。乳輪でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って。これはイザヤ書とですね、ゼカリア書の9章の9節からの引用なんです。 まあ、このようにメシアがエルサレムに来るということは詳しくこのように予言されているわけなんですね。で、この内容を見てみたいんですが、乳輪でロバの背に乗ってと書いてますね。イエス、このメシアがロバの子の背に乗ってくる様子というのは乳輪だったんですよね。へりくだりだったわけなんです。普通ですね、世の中の王様をちょっと見てください。まあ、今王様といってもあまりないんですが、例えば指導者っていうふうに考えてくれてもいいんですけれども、その時ですね、人々はこう大抵ですね、勇ましく馬に乗ってくるような王を思い描くわけなんですね。人々はその力強さとまたカリスマ性に憧れて、そして彼らの国を救ってくれるというふうに思って、まあ、その王を迎えるわけなんですよね。まあ、ちょっとそれは昔の話になるかもしれませんが、まあ、現代の話に戻しますと、例えばヒットラーが出てきた時はどうでしたか。社会不安がものすごく起こっていた時にですね、それを解決する人物として現れたわけなんですよね。まあ、そのように王は力強い存在です。しかしイエス様は違いました。キリストが初めに来られる時はこのようにへりくだった柔和な王として来られたんですね。で、私たちは学びましたが、イエス様は目を見張るような姿はございませんでした。政治的な活動もしませんでした。そしてただひたすら病んでいる者、弱っている者、そのような者たちに奉仕されました。仕えられたんですね。そしてここではロバの子に乗っておられます。鉄頭鉄尾、柔和な方だったんです。一貫して柔和な方でした。それでは続けて読みましょう。そこで弟子たちは行ってイエスが命じられた通りにした。そしてロバとロバの子を連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると、群衆のうち大勢の者が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の枝を切ってきて道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者もこう言って叫んでいた。ダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、ホサナ、意図高き方に、ね。まあ、ここの最後のところも、群衆の叫びも詩篇118編に載っています。で、先ほど読んだですね、先ほど歌ったこの日は主が作られたというのも118編に載っていまして、まあ、私たちはよく意味を間違えて歌ってるんですが、今日という日がこの日だと思ってるんですが、この日というのはこのイエス・キリストがエルサレムに来る日なんですね。この日が主が作られたということなんですけれども、で、また後にですね、この家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石になったというのも118編に載ってるんです。で、このようにその118編を見るとですね、このイエス様が来られる時のことが詳しく載っているんですが、まあ、それはともかくとして、彼らがこの弟子たちと群衆たちがどのようにイエス様をお迎えしたか、ちょっと見てください。上着を、まず弟子たちは上着をその上にかけた。そして群衆たちは自分たちの上着を道に敷いたとありますね。これはですね、彼らが王にひれ伏す姿ですね。平伏する姿ですよね。自分の大事なもの、自分のこの何ですか、この威厳っていうのかな、表すものをイエスに、この王に踏んでもらうっていうことなんですね。つまりこれでひれ伏す姿を表しているわけなんですよね。まあ、このようにして彼らはそのようにしたわけなんですけれども、ただですね、思い出してください。キリストは柔和な王です。力強い王だったら、まあ、確かにそのようなことをしてもできるかもしれませんが、イエス様はへりくだった方です。この方にひれ伏すことは自分が柔和への道を歩むということなんですね。またはへりくだる道を歩まざる得なくなるわけなんです。イエスは読まれました。柔和なものは幸いです。その人は地を相続するからです。そして今言いましたが、大切な上着をキリストに踏んでいただきました。 これは自分の大切なものをキリストに従うために捨てることでもあるわけなんですね。でイエス様は自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい、このようにキリストを追うとすることは必然的に自分を否定することになります。私たちはもともと自分の精神的な必要を満たしてくれるような人物を求めているわけなんですよね。または自分のこうを感動させてくれるような人をこう求めているわけなんですよね。例えばですね、私たちがこのキリスト教会でもありますよ、このなんかメッセージして感動するって言ってですね、その先生のこのメッセージを聞きたいって言ってですね、集まってきたりですね、あここで素晴らしい働きがあるとか言ったりですね、まあ、あるわけなんですね。そのような形で行われて、聖書の中にもですね、イエス様の奇跡によってパンと魚が与えられた5000人以上の群衆はどうしましたか。イエス様をそのような王にしたわけなんですよね。けれどもそのような王を立てるのに自分を否定する必要はありません。自分を変える必要はないんですよね。けれどもキリストはへりくだった方なので、私たちは自分の在り方を捨てないとこの方に従っていくことができないわけなんです。それにこの方に従うと人間的には損をします。けれども本当の意味で生きることができる、命のある生活をすることができる、本当の意味で益がもたらされるわけなんですよね。で次を見ますね。こうしてイエスがエルサレムに入られると、都中がこぞって先立ち、この方はどういう方なのかと言った。群衆はこの方はガリラヤのナザレの預言者イエスだと言った。こうしてイエス様はエルサレムに入られました。次にイエス様は宗教指導者たちに戦いの挑戦状をこうやって突きつけています。見てください。次、それからイエスは宮に入って、宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し、両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた、私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある、それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。イエス様は宗教指導者たちが管理していた神殿を荒らし回りました。このようにそれは何でかというと、彼らが神殿を強盗の巣にしているからだっていうふうに言われています。でそもそもですね、なんで彼ら宮の中で売り買いをしていたのでしょうか。このユダヤ人たち、杉越の祭りと呼ばれる祭りがですね、年に1回持たれていたんですけれども、この全世界からですね、ユダヤ人たちが集まってきたんですね。その男性ですね、男性の成人たちがこれ義務とされていたわけなんですけれども、集まってきました。そしてその時にですね、神から自分の罪を許していただくために動物の生贄を捧げるわけなんですよね。牛とか羊とか持ってきたんです。で立法によると、その動物には血管とか傷はあってはいけません。例えばなんかタンコブができてるかわかんないんですけれども、牛ってどういうのがなんか血管なのかちょっとわからないんですが、歯並びが悪かったとかわかんないですけどもね、調べてないんでちょっとわからないんですけれども、そういうのがあってはいけないっていうのがあったんですね。そこで神殿にいる祭司たちは、人々が持ってくるこの動物の体を調べてですね、入念に調べるわけです。でちょこっと変なところがあるとですね、あこれちょっとダメですねと、こういうわけなんです。ちょっとこれ受け入れられません。で私たちがもうすでに調べたこの調べたですね、血統書式じゃないんですけれども、もう完璧なですね、傷のないこの牛とか羊がありますので、それを買ってくださいって言ったんです。ただこの動物ですね、べらぼうに高かったんです。普通通りで売られているものよりも非常に高かったんですね。でそれだけではありません。この神殿に捧げ物をするときですね、お金、これがですね、この神殿で使われるためのお金があったんですね。でローマの帝国で使われていた貨幣は受け付けませんでした。異邦人のものだから汚れているっていうふうに考えていたわけなんですね。そこで両替人がいたんですよ。で両替人がいたんだけれども、そこでの通貨レートがべらぼうに高かったんです。つまりニューヨーク市場とかロンドン市場だと1ドル130円っていうのがですね、まあ、寺の中に入ってくるとですね1ドル300円になっていたようなものなわけなんですよね。べらぼうに高いのがあったわけです。こうして宗教指導者たちは 人々が神様を礼拝したいと思っている心を利用して金儲けをしていたんですね。これは本当に恐ろしいことというか、とんでもないこと、忌まわしいことで、このことについてイエス・キリストは怒り狂ったわけなんです。イエス様は柔和な方です。怒りに襲い方です。しかし人々が神を信じるというのをですね、利用するというのがですね、この前も勉強しましたが、小さいものにつまずきを与えるものは忌まわしいものですとありましたけれども、そのような行為なわけなんですよね。それではこれが私たちと無関係かというと、実はそうではないんです。残念なことにキリスト教会で、しょっちゅう起こっていることなんですね。例えばですね、教会に行くと CD、ゴスペルシンガーの CD とかですね、信仰者の本とか売られたりします。それだけだったらいいんですけれども、例えばですね、これを買いなさいと、信仰の成長のために大切ですとかですね、売り込みをするとしますね。でそれをなんかやってないとですね、例えば T シャツとか売られて、その T シャツを着ないとこうなんか霊的になっていないとかっていう、そういう雰囲気ができていたとしたら、ここで、宗教主導者たちがやってるのとまるっきり変わらないことをやってるわけなんですよね。その財政困難というのかな、教会の、そのためにやっているのかもしれないんですけれども、私たちはそのだから日本人の多くの人は宗教は金を取るから嫌いなんだというふうに言っているわけで、実に的を得た意見なんですよね。本当にそうやって宗教法人とかもですね、金、これ税金対策のために金儲けするためにやっているようなものでですね、そのように、そのようなこの人間に持っているこの自己中心性というものに対してイエス様はものすごい好意でですね、対決されているわけなんです。次見てください。また宮の中で盲人や足ないが身元に来たので、イエスは彼らを癒された。実に対照的ですね。見てください、この金の取引をしている人のところで追い出してからですね、こうやって癒されたんです。イエス様が望まれていたのはこれなんです。神殿の中で何が起こってほしかったか、ちょっとこれなんです。弱っている人、病んでいる人がですね、本当に来てですね、本当に神様に触れて帰っていくところ、これが本当の神殿の姿、また今でしたら教会の姿なんですね。けれども私たちはですね、そのような弱っているもの、またこの人からは見下されているような立場にいる人たちというのも、私たちは見下してしまうわけなんですよね。教会の中でも能力のあるもの、目立っているもの、またお金持ちというのがですね、たっ飛ばれ始めるということが残念ながらあるわけなんです。で一見ですね、あ、素晴らしいじゃないかと、素晴らしい建物が建って素晴らしい人々が来てるじゃないかと、こんな素晴らしいメッセージがあるじゃないかと言ってですね、こう実に神様に仕えてる、神様の栄光を称えてるかのように見えるんですが、実はこのようにイエス様の御心と全く逆のことをしているっていう場合があるわけなんですね。ですから私たちはよくよく気をつけなければいけません。次を見てみてください。ところが祭司長立法学者たちはイエスのなさった驚くべきいろいろのことを見、また宮の中で子供たちがダビデの子にホサナと言って叫んでいるのを見て腹を立てた。そしてイエスに言った、あなたは子供たちが何と言っているかお聞きですか。イエスは言われた、聞いています。あなたは幼子と血のみ子たちの口に賛美を用意されたとあるのを、あなた方は読まなかったのですか。ですね。ここでイエス様は子供に対して特別の計らいをされています。子供たちを尊重しているわけなんですよね。私たちはイエス様がそのように子供を尊重している姿を、前から見ていましたけれども、ただ祭司長たち立法学者たちはそのようにはなってなかった、見下していたわけなんです。これはユダヤ人社会でもそうだったわけなんですけれども、これもですね、私たちの心の中にある問題です。ある人を見て、あの人は自分よりも劣っているですね。そしてある人を見て、あの人は自分よりも優れているって言って、いつも上下の差をつけていくんですね。それが心の中で無意識のうちに行われていくというのが、私たちのもう性質で、アダムから引き継いでる性質があるわけなんですよ。ですから本当にですね、イエス様を受け入れる、イエス様を王とすることは戦いなんです、挑戦なんです。イエス様を王とすることによって初めて弱っている人、本当にこの見下されているような人というのを受け入れていくことができるわけなんですよね。このようにしてイエス様は神殿の中で 暴れまくったっていうか、あの荒らし回された、宮清めってよく言われますけれども、清められたわけですね。で17節、イエスは彼らを後に残し都を出てベタニアに行き、そこに泊まられた。翌朝イエスは都に帰る途中、空腹を覚えられた。道端にイチジクの木が見えたので近づいて行かれたが、歯のほかは何もないのに気づかれた。それでイエスはその木に、お前の実はもういつまでもならないようにと言われた。するとたちまちイチジクの木は枯れた。これちょっととかって、まあ、一瞬思うんですが、イエス様はですね、お腹空いて何もなかったから呪われたんじゃないんですね。歯がたくさんあったのに実がなかった、そのことに対して呪われているんです。これはユダヤ人たちの宗教の姿を表していました。外見はいかにも神に仕えているようだったんですが、内実が伴っていなかったんですね。歯が生い茂っているんですけれども、肝心の実がなかったわけなんです。イチジクに実がないっていうのはですね、本当に問題があるわけなんですけれども、まあそのようなことだったわけなんですね。でヘロデが建てた、この神殿で出てくるヘロデが建てたんですね。であのヨハネの2章でしたっけ、2章を読みますとですね、46年経ってるのにまだ全部完成してないっていうぐらい、ものすごい長い年月をかけてですね、あの建てた偉大なものだったわけなんです。そして杉越の祭りもこのように大規模に行われて、一見人々は神で仕えているようでした。しかし実がなかったんです。まあそれもそのはずです。彼らは実を結ばせる命であるイエス・キリストご自身を拒否していたからなんですね。まあ、このように神様はイスラエルの民が実を結ぶことを望まれました。同じように神の願いは私たちクリスチャンから実が結ばれることです。私たちがクリスチャンになったということは、もし実がなってなかったら全く意味がないんですね。わかりますか？イエス様はヨハネのところで、ヨハネの福音書でこう言ってます。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆、もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいます、ね、その実とは愛です。アガペの愛、神様の愛。愛は喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制によって現れます。もし実がなかったらクリスチャンでいる意味がないわけなんですね。私たちけれども聖書を読んだり、教会に通ったり、お祈りをしたり、献金を捧げたり、まあ、それをしてですね、そのような外側の活動によって自分は神に仕えていると思ってしまいます。しかし実際の生活の中で実を結ばせているでしょうか？キリストの性質が私たちのうちから現れているでしょうか？そうした実がなければクリスチャン生活は無意味なわけなんです。けれども私たちは陥りやすいんですよね。葉は生い茂ってるんだけれども実がないということがよくあるわけなんですね。では実を結ばせる、大変だなって思うと思います。ではどのようにして結ばせることができるのか、20節以降に書かれています。見ましょう。弟子たちはこれを見て驚いていった。どうしてこうすぐにイチジクの木が枯れたのでしょうか？イエスは答えて言われた。誠にあなた方に告げます、もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、イチジクの木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって動いて海に入れと言ってもその通りになります。あなた方が信じて祈り求めるなら何でも与えられます私たちの生活から実が結ばれる方法は信じて疑わない信仰を持つことです。このように山を動かすことができるような、この疑わない信仰ですねを持つことです。私たちはとかく自分たちの事情、自分たちの理由を神様に持ってきます。神様がこれをしなさいって言われてるのに、いや私はこういうことがありますし、いやああいうこともあります、だからこうなってああなってってですね、なかなかこれをしなさいっていうことに従わないんですよね。けれども、ちょっと例えというかですね、あの聖書の中に出てくる話をさせていただきたいんですが、イエス様が、 38年間足の言うことを聞かない男に対してですね、起きて床を取り上げて歩きなさいって言ったんですね。覚えてるでしょうか。この水のところにいてですね、なかなか歩けなかった人がいたんですね。38年間歩けなかったんですよ。でも起きて床を取り上げて歩きなさいって言ったんですから、まあ自分その男はですね、自分が歩くことができない線という理由を男イエス様に持ち出すことはできたはずなんですね。けれども彼はあえて分かりましたと言ってですね、信仰を持ってです。これ自分の理屈で考えたら無理です。そうでしょ、38年間何も分からなかった。でも、あ、起き上がりなさいって言ってんだから、じゃあ起き上がってみようかって言って、そしてあなたが言われるんですからということで、イエス様が言われるんですからということで従おうとしたら、そのできたわけなんですよね。これが信じて疑わない信仰なわけなんです。神様が言われたことをですね、分かりましたっていうふうに、じゃあ従ってみます、で私はこういう状態ですが従ってみますっていう時に、神様はそれに従うために必要な力を与えてくださるわけなんですね。でこうしてキリストにつながり、キリストの御言葉を心から信じることから身が結ばれていきます。それでは次を見てみましょう。それからイエスが宮に入って教えられると、祭司長、宮の長老たちが身元に来ていった。何の権威によってこれらのことをしているんですか。誰があなたにその権威を授けたのですか。この質問は裏返すと、私たちに全ての権威が与えられているのに、なんであなたはこんなことをしてるんですかということですよね。これ見てるとね、まあ、こういう質問形態になってますが、で神の宮で行われることは全て私たちの許可のもとで行わなければならないというふうに彼らは考えていました。神殿は何ですか。神様のものですね。神殿です。神様のものです。神の宮です。けれども自分たちのものにしていたんですね、彼らは。これは私たちが常にぶち当たる問題です。キリストの教会であるはずなんですが、いつの間にか私の教会になってくるんですね。でそうするとどうなるかというと、私たちはキリストにあって一人一人が自由な存在なのに、人間関係によって互いを縛ったりですね、逆に自分と気の合わない人をですね、こういつの間にか排除していくんです。口には出しませんよ、けれどもいつの間にかですね、そうやって排除していってしまうわけなんですよね。聖書に書かれていることに基づいて、神の権威、キリストの権威に基づいてですね、あ、これはいけませんよということはもちろんしなければいけないことなんですが、自分が気に食わないとかですね、またこう自分の気が合う人とぴったりくっついたりですね、結局それはキリストの教会じゃなくて私の教会にしてるんです。それだけではなくて、まあ教会に限らずですね、私の子供っていうのがありますよね。もう親は、特に日本の親はですね、自分の子供を自分の所有物のように考えてしまいます。その他、私の学校の生徒、私の会社の部下、私の妻、私の友達、まあ、何でもいいんですけれども、私たちは何かを自分のものにしたいと思う、全てこう自分が権威を持つようにしたいと思ってしまうんですね。でこれはですね、まあ、今挙げた例を見ますとですね、一見深く結ばれて麗しいつながりのように見えるわけなんですよね。けれども実は相手を自分に従わせようとする、相手を自分に元に置こうとするですね、そのような行為にしか過ぎないわけなんですよ。なんでそんなことが起こるかというと、ここであったように神とキリストが権威であることを忘れてしまっているからなんです。次を見ましょうね。イエスは答えてこう言われた。私も一言あなた方に尋ねましょう。もしあなたが答えるなら、私も何の権威によってこれらのことを知っているか話しましょう。ヨハネのバプテスマはどこから来たのですか。天からですか、それとも人からですか。まあ、この天というのは神からということですよね。バプテスマのヨハネを信じることは、そのままイエスをキリストと信じることにつながります。なぜならばヨハネはイエスがキリストであることを述べ伝えていたからなんですね。もしヨハネが神から使わされた預言者だったら、ヨハネの喋っているということは神の言葉なわけなんですから、彼の言っていることは本当になって、イエスはキリストであるということは真実になるわけなんですね。すると彼らはこう言いながら互いに論じ合った。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったのかというだろう。しかしもし人からといえば、群衆が怖い、 彼らは皆ヨハネが預言者だと認めているんだから。そこで彼らはイエスに答えて、分かりませんと言った。宗教指導者たちはもともとヨハネを信じていませんでした。しかし群衆の目を気にしていたんです。それでヨハネが人から来たとは言わなかったんですね。こうして彼らは分かりませんと言って、自分の心で思っていることと自分の言っていることが乖離した、離れていったわけなんですよね。別々のものになってしまったわけなんです。でこれ何て言いますか、本音と建前なんですよ。分かりますか。私たちはですね、人に害を与えるようなことを言ってはいけません。それはその人を愛しているからそうなんですね。けれども本当に愛しているならはっきりと言わなければいけないことがあるわけなんですよね。けれども私たちは人の目を気にするという恐れを強く持っています。そこで自分が心に思っていないことを話すわけなんですね。これ簡単に言うと嘘なんです。嘘でしょ。だから嘘だったら教会から取り除かれなければならないんだけれども、逆にたっ飛ばれてしまうことがあるわけなんですよね。まあ、ある友人から聞いた話なんですけれども、まあ、ある教会の話をしてくれました。でそこでですね、聖霊の超自然的な働きがあるかないかということで教会がこう2つに意見が分かれてしまったらしいんですよね。でそこで牧師はですね、分裂を起こしたくないがためにその聖霊に関する問題っていうのをあえて触れなかったらしいんですよね。で一見ですね、彼は教会の一致を保たせるというふうにしていたのかもしれませんが、実はその教会員の半分が離れてしまうことを恐れていたんではないかなと思います。まあ実際の事情はわからないので、僕も人聞きですからね、まあ、彼を個人攻撃全然してるわけじゃなくて、まあ、一つの例として出してるわけなんですが、なぜならばですね、パウロがですね、御霊の賜物についてですが、私もあなた方にぜひ次のことを知っていただきたいのですと言って、御霊、聖霊についての問題というのをはっきりさせているわけなんですよね。このようにですね、宗教指導者たちは本当はヨハネを否定しているんだけれども分かりませんと答えたんです。でもこれも私たちの心にあるんですよね。イエスもまた彼らにこう言われた。私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に話すまい。人の目を気にした結果、彼らはイエスから答えをもらうことはできませんでした。けれどももちろん彼らイエスは彼らの本心を知っておられたわけなんです。次からは例えを2つ話されます。1つ目はヨハネを信じなかったことについて で2つ目は彼らがイエスを殺すことについて書いてあるんですね。次見てみましょう。ところであなた方はどう思いますか。ある人に二人の息子がいた。その人は兄のところに行って、今日ブドウ園に行って働いてくれと言った。兄は答えて、行きますお父さんと言ったが行かなかった。それから弟のところに来て同じように言った。ところが弟は答えて、行きたくありませんと言ったが、後から悪かったと思って出かけていた。二人のうちどちらが父の願った通りにしたのでしょう。彼らは言った、後のものです。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。主税人や遊女たちの方があなた方より先に神の国に入っているのです。というのもあなた方はヨハネが義の道を持ってきたのに彼を信じなかった。しかし主税人や遊女たちは彼を信じたからです。しかもあなた方はそれを見ながら後になって悔いることもせず彼を信じなかったのです。ここに出てくる主税人と遊女たち、まあ、神の戒めを無視したような生き方をしている典型的な人物です。まあ、現代で言うとですね、ピンクサロンで働いてるような人とかですね、とかあとサラ金で働いてるような人ですよね。主税人とかですね、遊女っていうのは売春婦ですから、そうです、売春婦ですからね、まあ、典型的な人物ですね。 で宗教指導者たちは神の戒めを守っていたとされた典型的な人物です。しかし主税人や遊女たちの多くがヨハネによって悔い改めて、そして宗教指導者たちが結局悔い改めなかったんです。彼らの問題は主税人とか遊女たちを見下して自分は彼らよりも先んじていると思っていたことです。そのことを意識してイエスは、あなた方より先に神の国に入っているのですとここで話されています。 私たちはどうでしょうか。まあ私は他の人と、まあ悪いやつだけども、あの人と比べたらまあほどほどの人間かなというふうにですね、まあ思ってしまうわけなんですね。けれども、あのそれをやった時点でですね、この宗教指導者と同じ間違いをしているわけなんですよ。確かに外側私たちの方が綺麗に見えるかもしれません。けれども神の目からは全く違っている場合があるんですよね。こうしてイエスはブドウ園の例えを今話されましたけれども、実は旧約聖書にはイスラエルがブドウ園に例えられています。ちょっとその部分を開いてみたいと思います。イザヤ書5章です。読みますね。さあ我が愛する者のために私は歌おう。この私というのが神様です。そのブドウ畑についての我が愛の歌を、我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こし、石を取り除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て、酒舟までも掘って甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。ところが酸いブドウができてしまった。7節に飛びます。誠に万軍の主のブドウ畑は、次見てください、イスラエルの家、ユダの人は主が喜んで植え付けたもの。主は公正を待ち望まれたのに、これがブドウですね。見よ流血、これが酸いブドウです。正義を待ち望まれたのにこれがブドウ。見よ泣き叫び、これが酸いブドウですよね。このように例えがありました。神様はイスラエルを愛しておられます。私たちが創世記の学びで勉強したように、あらゆる民族の中で神により頼み、神に仕える民を生み出そうとされてイスラエルが出来上がったわけなんです。神様はイスラエルをこよなく愛されているんですが、出てきたのが流血とか泣き叫びだったんですね。このような聖書の例えがあったので、イエス様がブドウ園という言葉を出された時に、あの宗教指導者たちはピピピピピって来てですね、あのことだというのが分かったわけなんですよね。で次がもっと直接的です。次の例えがもっと直接的です。見てください、33節。もう一つの例えを聞きなさい。一人の家の主人がいた。彼はブドウ園を作って家畜を巡らし、その中に酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。今読んだイザヤ書のほとんど引用ですよね、ここね。さて収穫の時が近づいたので、主人は自分の分を受け取ろうとして農夫たちのところへしもべたちを使わした。でこのしもべっていうのは預言者たちです。旧約聖書を見るとさまざまな預言者が神から使わされてますね。すると農夫たちはそのしもべたちを捕まえて、一人は袋叩きにし、もう一人は殺し、もう一人は石で撃った。イスラエルの先祖たちは預言者たちを迫害したわけなんです。そこでもう一度前よりもっと多くの別のしもべたちを使わしたが、やはり同じような扱いをした。このもっと多くのっていうのが面白いんですが、イスラエルが神に反抗して危機的な状況に置かれた時ですね、より多くの預言者が使わされました。思い出してください、バビロン捕囚になる時、祖国が失われる時ですね、その時に集中的に預言者が現れたんです。ですから預言者のですね、もうほぼ全部と言っていいですね、それがもうこのバビロン捕囚のこの前直前と直後にあったこのものなんですよね。このようにもっと多くの預言者が使わされました。しかしその後その主人は、私の息子なら敬ってくれるだろうと思って息子を使わした。これはまさしくイエス・キリストのことです。預言者は神のしもべでありましたが、キリストは神の御子ですね。立場も性質も違っていました。すると農夫たちはその子を見てこう話し合った。あれは跡取りだ、さああれを殺してあれのものになるはずの財産を手に入れようではないか。彼を捕まえてブドウ園の外に追い出して殺してしまった。そして彼を捕まえてブドウ園の外に出して殺してしまった。この農夫は当然当時、今ここで出てくる宗教指導者たちですが、彼らの指導の結果ブドウ園には何の実も結ばれていなかったんです。そこで神様が預言者たちを使わせてイスラエルに実が結ばれるようにしても、彼らは預言者を滅ぼし、最後のチャンス、巫女を使わされたんです。だけども巫女を滅ぼされます。 滅ぼします。その動機が興味深かったですね。あれのものになるはずの財産を手に入れようではないか。彼らの真の動機、イエスを殺す真の動機、これはですね、この信仰的なものではないんですね。立場とか財産とか名声、それが脅かされたくなかったんです。そのためにイエスを殺したんですね。この場合、ブドウ園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょう。彼らはイエスに言った。その悪党どもを情け容赦なく殺して、そのブドウ園を季節にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに貸すに違いありません。自分自身の口で自分たちに死刑宣告をしています罪に定めていますよね。次見ましょう。イエスは彼らに言われた。家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。これは先ほどのダビデの子にホサナという叫びが載っている同じ詩篇118編ですね、からの引用です。家を建てる者、これが宗教指導者で、つまりこれは何ですか、神あのか、ね、宗教だね、あの神のこの国を建てる者が、実はこの礎の石ですね、これは本当に大事な石なんですけど、建てるときにそのキリストを見捨ててしまったわけなんです。これで、このように最後のチャンスであるものをこう見捨ててしまった結果、ついイエス様は結論を話されます。だから私はあなた方に言います。神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられます。まあ、キリストが、まあ、イスラエルにとっての最後のチャンス、けれども、ダメだったんですね。それで、イスラエルの民ではないものに神の国が与えられるようになりました。つまり私たちユダヤ人以外の異邦人です。異邦人というのはユダヤ人以外の民族です。イエス・キリストは異邦人に述べ伝えられて、キリストを証しする多くの人が現れました。次見てください。またこの石の上に落ちるものは粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちればその人を粉みじんに飛ばしてしまいます。でここで石というのはイエス・キリストのことです。聖書では神がよく石とか岩に例えられます。マタイによる福音書でもこの岩の上にというのがありましたよね。また、まあ、詩篇を見ているともうわんさか出てくるんですが、例えばですね、私の及びがたいほど高い岩の上に私を導いてくださいというのがありますけれども、このように岩として例えられているんです。なんで岩と例えられているか、これですね、私たちが神に対面するとき、神様と対面するとき、どのようになるか、私たちがどのようになるかっていうのを示しているんです。私たちは神によって自分の心が砕かれるか、もしくは砕かれないで心を固くなにした場合は、後で神によって滅ぼされるかのどちらかでしかないということなんです。柔和な王キリストを受け入れることは心を砕かれることなんですよね。心の貧しいものは幸いですとイエス様は言われました。キリストと対面することは、私たち対面すると私たちの心は貧しくなります。しかしキリストを拒んだとて、キリストから逃れることはできません。キリストは今度は裁き主として地上に来られるんですね。今度はロバの子じゃないんですね。なんだかわかります？白い馬に乗ってくるんです。力強い王として来られます。そして神に反抗する者たちをことごとく滅ぼして、御言葉によって滅ぼすんですね。そして地上はイエスに殺された者たちの地の海になります。このようにキリストの上に自分が落ちて砕かれるか、キリストが自分の上に落ちて滅ぼされるかのどちらかでしかないんですよね。次見てください。祭司長たちとパリサイ人たちはイエスのこれらの例えを聞いたとき、自分たちを指しておられることに気づいた。それでイエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者と認めていたからである。ここからです。宗教指導者たちがイエスを捕らえるため、殺すための具体策を考え始めます。 しかしイエスのですね、彼らを打つパンチ、このバーッというパンチはですね、まだ終わらないですね。でこれが22章まで行ってですね、あの応酬が続くんですが、23章でこう思いっきり打っちゃうんですよね、彼らをね。そのような感じになっています。激しいこの論争が続きます。まあ、それはですね、あの次回と、次の次に、まあ、あの待ちたいと思いますけれども、今見たようにですね、宗教指導者たちが持っていたものというのは実は私たちも持っている。でイエス様を受け入れるということは、今見たように石の上で砕かれることなんですよね。心砕かれることです。しかし砕かれたものは幸いなんですね。砕かれたもの、その砕かれた魂を神様は蔑まれることはない、受け入れてくださる。むしろその砕かれた魂を欲しいんですね、神様は。ですから神様は私たち一人一人をそのように愛してくださっています。ではお祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝いたします。今見たように、本当に私たちの内側には善がありません、良いものがありません。私たちから心から出てくるものはみんな悪いものです。しかしこの古い私